ソフトウェアエンジニアで年に200冊積読している哲学と文学のオタク、寿司メロディーです。
同じくエンジニアで俳句オタクの駆け出しボカロ P、 略タンスです。
はい、ここまで3回にわたって、
はい、
俳句と正岡式と月並みというものについて語ってきましたが、
はい、
今回はアフタートークって感じで、うん、ちょっと雑談って感じですね。
はい、じゃあリラックスしていこうと思います。
はい。
はい。でもあれですよね、前回は聞き役でいろいろ聞いていただいたんですけど、寿司さんも、正岡式と、月並みの本を読んできてくれたっていうことで。
そうそうそうそう、はい、タンスさんから今回のテーマ提案してもらって、なんか最低限一冊くらい読んどくかと思って、うん、今泉淳之介さんの、四季は何を葬ったかかな、うんうん、署名が合ってるか自信ないんだが、
何を葬ったのかかな、
あ、それだ、空白の俳句史100年、
はいはいはい、
ってやつを読んできたんだけど、
うん、
まあなんか正直僕は俳句の良し悪しわかんないので、
うん、
その俳句とセットで解釈が書いてあって、これは月並みと言える言えないみたいなのも、うん、いろんな例を挙げて書いてくれてるんですけど、
うん、
なんかまあいいと言われたらいい気もするし、悪いと言えば悪い気もするしみたいな感じで、
うん、
そう。でもまあ本全体を通しての感想としては、
うん、
歴史に空白があるっていうことを指摘して、うん、その期間の資料を集めてみたいな、結構おもろいなっていうのが一つ、
うん、
と、あと四季についが批判してたやつで、人情を語るものが嫌だみたいな言ってたじゃないですか。
言ってた言ってた言ってた。
あれのな一例として、なんかムッとして家に帰れば柳かなだったっけな、庭に戻れば柳かな、
ムッとして戻れば庭に柳かなかな、良太っていう人の句で、
ムッとして戻れば庭に柳かな、
うん、
これはそのムッとした気持ちでその戻ってみたら、その柳のように垂れてる人がいて、
うん、
柳のように垂れてる植物があって、
うんうん、
なんかその頑固にならずにしなやかにならなきゃいかんみたいな、
うんうんうん、
俳句なんだよって解釈が書いてあって、
うんうん、
ムカつくなって思って
そう、まあ
で、そうこれで僕がムカつくなって言ったら、
うん、
その戻れば庭に柳かなが好きな人は、
うん、
いやいやあなたこそ柳を見るべきなんですよとか言われるんだろうなと思ってもう一回ムカつきました、うん、2回ムカついた、
うん、まあそうですね、正岡式の術中というかまあでもこの本自体は、うん、そのどんな本かっていうと、正岡式が出てきて、うん、来るまでに、要は松尾芭蕉、与謝蕪村、小林一茶がいるけど、小林一茶から正岡子規までが、なんかその正岡子規が月並みだって言った期間だから、うん、その期間が、
うんうんうんうん、
でもその期間はつまんない句しかないっていうことになってて、
うん、
誰も評価してないじゃないんですかっていう、そういう本ですよね。
うんうんうん、
でまあその正岡子規の引用の仕方がずるいんじゃないかっていうか、悪いものを引っ張ってきてるんじゃないかみたいなことも言ってて、
うんうんうん、
でその正岡子規がこの期間は悪いって言った中にも、いい句はいろいろあるよ、こういう選び方をしたらこんな風によくも見えるよみたいな、そういう紹介の仕方をしていて、まあその辺は面白かった本ですね。
うん、人間ってそういうことするしね、なんか自分の都合のいいように、
そう、
情報を歪めてピックアップしてとかって、まあ、
そうそう
そう、よくある、なんだっけ、チリーピッキングかっていう詭弁だけど、
う
ん、
そう、
まあでもやっちゃうよねとは思うし、そういうのを批判されて叱るべきだよねとも思うから、
うん、
まあ、仕事としては偉い気はしますね。ちょっとその良し悪しは評価僕はできないんですけど、
そう、うん、仕事としては普通に偉いと僕も思いました。なんか、
うんうん、
だまあ気になったところもいくつかあって、まあ、まあ一つは正岡子規が葬ったっていうか、なんか正岡子規は、資料オタクなのでい、うん、なんかその別にすごいここのこの小林一茶以降はマジで見るところなくてカスですみたいな感じではないんですよね。別に松尾芭蕉は偉いねって言いつつ、でも松尾芭蕉の中でもこれはちょっと月並みなんじゃないかな、臭いよねとか、あとこういうのは理屈の句で月並みなんだけどうまいと言わざるを得ないよねとか、なんか このぐらいの範囲だったらいいよね、これはちょっとさすがにダメだよねみたいな言い方をしてたりもするんですよ。もうその結構ね文体がいろいろなんで、冷静に書いてるものもあればちょっとマジでボロクソに言ってるみたいなのもあっていろいろなんですけど、
それは子規自体が言ってたってこと？
そうそう、ね、正岡子規が、まあ、例えば代表的な本であるところの徘徊太陽っていう、まあ、入門書みたいなのがあるんですけど、それとかは結構バランスに気を配って書かれてたりするんですよね。一方でエッセイではもうボロクソに言ってるとか、まあいろいろで、問題はその正岡子規はその文献を読んでたけど、それより後ろの時代の人は正岡子規から聞いたことを信じるから、あんまり文献を多分正岡子規ほどは読まないっていう。
なるほど。
で高浜虚子とか川東駅後藤は、まあ、正岡子規よりもいくつか下、7つぐらいやっけな、まあ、下なんですけど、まあ、彼らもだから同世代やから、正岡子規以外にもその上世代の俳句は当然読んでたと思うけど、正岡子規ほどは熱心に読んでないし、でそれよりも下、だから高浜虚子の弟子とかになるともう先人がいっぱいいるから、正岡子規、高浜虚子、その仲間たちの句とかがもういっぱいあるから、それだけ見てても俳句できるから、まあ、どんどん失われていくみたいな。
はいはいはい。
そう、だからまあ何、正岡子規って35で死んじゃったんで、なんか50ぐらいまで生きてたらその100年のこともいろいろ言ってたに違いないので、
なるほど、
その言う前に死んだっていうところがあるから、うん、無念っていう感じもありますよね。別に結構決めてかかるような人っていうわけではないので、なんかいいものがあったらいいって言うし。
そっか、
うん、
まあタンスさんはその前週の書簡とかも読んでるんですもんね。
まあ全部読んでるわけじゃないけど、趣味というか、あの、なんか正岡子規を人として推してた時期があって、オタクとして高浜虚子と正岡子規の関係性に涙するみたいなそういうのってね、良くないと思うんだけど。
いやまあどうだろう、別にいいことだけど、いいんじゃないですか、まあ、実在の人物だけどもう亡くなってるし、
もう亡くなってるし、
うん、
そういう時期があったのでいろいろ読んでたりするんですよね、うんうん、その
それはなんで、うん、それはなんでなの、
なんでだろう、全然わからん、
なんで押してたの、あ、全然わかんないの、
全然わからん、なんか、うん、いやたまたま高浜虚子の本を読んで、
うん、
正岡子規の本を読んで面白かったからいろいろ読んでるとめちゃめちゃ仲いいんすよね、うん、高浜虚子と正岡子規って、
うんうんうん、
なんか同じ地元が一緒で、で虚子はもうずっとダラダラしてるんですけど、
うん、
なんか文学者になるって言ってもう仕事はせんとか言うけど文学はせずにずっと遊んでるみたいな感じで、うん、で正岡子規は仕事せよとか、なんかお前はなんかダメなやつと一緒に住んでるからこっちに住みとか、なんかいろいろ世話を焼いたりするけど、なんか結局そうやって手を焼くのに、なんか高浜虚子はもう俺は勉強する気はないとか言って全然期待に応えないんだけど、最後まで正岡子規は高浜虚子が好きみたいなのがあって、でそう、正岡子規は35で死ぬんですけど、お母さんが高浜虚子に、高浜虚子って本名が清なんですけど、
うん、
もう 正岡子規は息子は最後まで清さんが一番好きだったみたいなことを言う、シーンがあって泣いちゃうんです
よ。それは泣ける。
泣ける。あとね、当時の面白いっていうかエピソードで言うと、もう体を壊してるから、
うん、そう寝たきりだった
の、ね、そう寝たきりで、うん、そう障子の穴から雪を見るみたいな句もあるんですけど、
うん、
でガラス戸を張ってあげるっていうのがあるんですよね。高浜教授とかがお金を集めて、
ほうほうほうほ
う。でもガラス戸ってどう考えても寒いじゃないですか、今考えても。
そうだね、
あの日本の古い家屋にガラス1枚みたいな、でも、うん、障子よりはあったかいんですよ。で、うん、ガラス戸を張ってすごいあったかいみたいなこと言ってるんですよね、正岡子規
は。なるほど。
もう、うん、なんか、ボーダの涙というか、人情はダメだとか言いつつなんだっていう感じですけど、あったかいのに外が見えて嬉しいとか言って、花の絵を描いたりしてね、花の句を読んだりして。
ああ。やったかやったな、それ。
もうね、やってすぐして死んじゃったと思うんだけど、
うん、
本当に、本当にね、っていう感じなんですよ。
いや、
なんだっけ、そう。だから、もう、
うん、
正岡子規大好きだから、詳しいとかっていうよりも、なんか大好きなわけ。詳しくはないけど、うんうん、そんなに。だから、うん、正岡子規のことを悪く言われると、その当たってる当たってないに関わらずちょっとイラッてするみたいな。
そう、なるほどね。人押しなんだもんね。
そう、人押しだからそんなに悪く言うなよ。
そうだよね、だって死にたくて死んだんじゃないしね。
そうそうそう。で、まあ割とこの正岡子規の責任もあるじゃんみたいな、その葬られたところ、うん、ところに正岡子規の責任もあるじゃんみたいな話がされるんだけど、さっきも言ったように、うん、まあ、正岡子規はアマチュアなんで、アマチュアがギャーギャー言ってただけなんですよ。うん、ここで僕らがギャーギャー言ってもね、うんうん、別に小説界だって俳句界だって音楽界だって、まあ、何一つひっくり返らないと思うけど、それでひっくり返ったわけだから、うん、まあ、ひっくり返った当時の俳句界の責任を差し置いて、正岡子規のせいだっていうのはひどすぎるっていうのが、まあ、僕の感想だけど、まあでもね、うんうん、うん。まあ、とはいえ、正岡子規がいたからこうなったっていう事実は、まあ、一方である。うん、一方では、
まあそうね。
っていう。
でもな、そう言われると、正岡子規の責任というよりは、その正岡子規を無批判に受け継いでしまった後世の責任であって、
うんうんうん。
っていう感じはしますよね。なんか、
そうね。
前回も言いましたけど、新しい、月並みを批判したけど、うん、ニュー月並みになっちゃったんだね、うん、みたいな感じの感想を言いましたけど、
うん、
ニュー月並みにしてしまった責任は後世にあって、なんか子規はむしろ画期的なことをした人として称えられてほしいね。
そう、その辺の話もすると長くなるから、また高浜虚子会とかやりたいけど、うん、結構ね、いろいろドラマはあって、でずっとそのね、ニュー月並みで切ってるかって言ったらそうじゃなくて、俳句の中でもいっぱい改革運動とかはあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそう、あのね、短歌ほどはないと思うんですけど、短歌ほど派手なのはないと思うんだけど、でもやっぱり運動自体はいろいろあって、その話も面白いけど、でも一方でやっぱり正岡子規の言ってたことがなんかねじ曲げられながら伝えられてきてるみたいなことはあるんですよ。高浜虚子の言ってることと正岡子規のことを言ってること違う、う
ん、
例えば、ま、高浜虚子が月並みの話をするときは主観っていうことをすごい言うんですよね。主観が入ってる。
ほうほう。
だから人情みたいなことだけど、
うん、
なんかその作り手がいいと思ったことをいいと思ったままに書くみたいな、
うん、
だそういう作為が入ってるのが良くない。そうじゃなくて、
なるほど、
だから見たものを見たままに書くことによって、その奥底に隠れていたその人の人生みたいなのが自然にそこに表出するから、だからわざわざ表出させようとするじゃなくて、
うんうんうん
うん、なんかあったままに書くのがいいよっていう風に 言うんですよね。
あ、
それはそれ
自然主義の煽りももろに受けてそうな感じはするね、うん、その話聞くと。
そうそう、ちょっとね、そう、文学のね流れを詳しくは知らない、わかんないから正確なことを言えないんだけど、関係は多分すごくある、
うん、そう、さっきちらっと調べたら、なんか正岡子規が10歳、
うん、
10代くらいの頃に、
うん、
あの双葉亭四名の浮雲とかが出てた、
うんうんうん、
でその後いろいろあってみたいな感じだから、
うんうんうん、
その正岡子規の弟子とかは自然主義の影響を受けてるんじゃないかなみたいな、ちょっと妄想はしたけど、ちゃんと調べないと分かんないけどね。
正岡子規とかは写生文っていうことをすごい言ってた人たちで、うん、写生文っていうのはなんかこう話のストーリーとかはなくて、ただこうあるがままを書くっていうジャンル、だから小説ではないっていう主張なんですけど、写生文っていうジャンルを立ち上げたぜっていうようなことは言ってて、
うん、
でその系譜、
スナップショットみたいな感じ、
そうそうそうそう、でその系譜に夏目漱石とかもいるっていうか、まあ系譜っていうとちょっと下にいるみたいな感じなんだけど、そのグループにいるんですよ夏目漱石が、うんうんうん、で夏目漱石とあの正岡子規は友達で仲が良くて、で俳句を見せ合ったりとかしてたけど、まあでも夏目漱石は、まあ、正岡子規は夏目漱石のこと古文扱いしてたみたいなことはあるみたいやけど、うん、夏目漱石側からすると別に古文の仲間に入ってるっていう感じは全然なくて、
うん、
ちょっと高浜虚子とかのグループとはまあ一定の距離はあるんだけど、まあ、近いムーブメントにいた人ではあって、うん、そうだから正岡子規とか高浜虚子とかの俳句雑誌に、まあ、猫、我が輩は猫であるが載って、うん、でそれがまたバズったのもあって、俳句もちょっと勢いを得たとか、そういう経緯とかもあったりして、
へえ、我が輩は猫だよって俳句雑誌に載ったんだ。
うん、俳句雑誌っていうか、まあ同人誌ね、俳句雑誌とか写生文とかを載せてるところにその回で出された原稿として第一稿は来たもの、
おもろいっすね、
だったりとかね。
ちょっとこの辺で切りますか。また
そうっすね、
もう一回アフタートーク撮ろう。
はい。盛り上がっちゃったんで、はい、
盛り上がっちゃった。じゃあまたなんかフォローなどよろしくお願いします。
お願いします。
感想あったらコメントもください。
はい、
いい。